神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。これが今日私たちに与えられている聖書の御言葉です。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。そう書かれているのは、神からいただいた恵みを無駄にしてしまう、そういうことがあり得るからでしょう。そうならないために大切な二つのことがあります。一つは、どのような恵みをいただいたか、これを繰り返し思い起こすことであります。そしてもう一つは、どのように恵みをいただいたか、そのこともまた繰り返し思い起こす必要があります。そのどのようなについては、今日読まれました聖書の前に記されておりますので、その箇所も目を通しておく必要があります。今日の聖書に記されていました、このどのように、私たちが神からいただいた恵みを無駄にしてしまわないために、どのような、そしてどのようにという、この二つの側面から、神様からいただいた恵みに目を向けたいと思います。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。神からいただいた恵みとは一体何でしょうか。パウロはどのような恵みについて語っているのでしょうか。今日の聖書箇所の直前に書かれております、パウロの言葉を読みますと、何度も繰り返されている言葉があります。それは和解です。そこに書かれているのは、神と人間との和解の話なんです。この和解、それは関係の回復を言います。和解が話題になるということは、もともと関係が悪かったということです。そのことを象徴的に伝えている物語があります。それは創世記に記されております、エデンの園の物語です。アダムとエヴァが、神が食べるなと言われた木から取って食べたお話です。その物語が語っている内容は極めてシンプルであります。私たち人間が神様が望まないことをしているということです。神様がノーと言われることを行っているということです。その結果、どのようになったのでしょうか。神様が近づかれたとき、アダムとエヴァは神の顔を避けて、園の木の間に隠れた。創世書に記されています。そこに書かれているのは、大昔の話ではありません。ここに記されているアダム、という名は、もともと人という意味の言葉であります。そうしますと、これは人間なら誰もが思い当たる話ということになります。人に対してなら、ごまかしはいくらでも聞くものです。しかし神に対しては、ごまかしは聞かない。神の前においては、すべてが明らかなんです。神が誠の神ならば、その前で顔を上げることのできる者は、誰一人としていないでしょう。 エデンの園の物語は確かに私たちの物語であります。けれどもそのような私たちにもかかわらず、神はなおも愛してくださいました。関係を壊したのが私たちにもかかわらず、神はその関係を回復しようとしてくださったのです。神の方から和解の手を伸ばしてくださったのです。五章十八節以下にはこのように書かれています。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務をお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。人々の罪の責任を問うことなく、確かにそう書かれています。罪を裁くことのできるお方が、罪の責任を問うことのできるお方が、そう言われるのです。私はあなたたちの罪を問わない。罪の責任を問うということは、直訳しますと、罪過を数え立てるという意味です。私たちはしばしば罪過を互いに数え立てているのであります。一つ一つ問題にし、その一つ一つについて償いを求め、あるいは心の中にしっかりと記憶し、記帳するのです。しかし神は、そのようなことをなされないのだというのです。神は罪の記録をあえて破棄されるのだというのです。もはや数え立てることはない。そう言われるのです。神は私たちの罪過を数え立てることなく、一方的に和解の御手を伸ばしてくださいました。イエス・キリストをこの世に使わされたとはそういうことです。神に背いたこの世界、神に顔向けできないこの世界、神はキリストを使わされ、ご自身の愛を示された。最終的には十字架において、キリストの罪の贖いの犠牲として、この世を愛完全に表されたのです。イエス・キリストというお方はまさにこの世界に一方的に伸ばされた神の和解の御手に他なりませんでした。そのようにして私たちは神と和解させていただいたのです。神によって罪を許され、神に顔を上げ、神に祈り、神を礼拝して生きるものとしていただいたのです。そのように神と共に生きる生活を与えられたのです。五章の二十一節にはこのように記されています。罪と何の関わりもない方、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。そのようにキリストが罪とされたために、 もともとどう考えても正しくない私たちが、義でないものが、義としていただいたのです。これがまさに神の恵みです。神からいただいた恵みです。私たちはどのような恵みをいただいたか、それを忘れてはなりません。そして私たちはどのように恵みをいただいたか、このことも思い起こさなくてはなりません。先ほどキリストはこの世界に一方的に伸ばされた神の和解の御手である、そう申しました。しかしコリントの教会の人たちのほとんどが直接イエス・キリストを見たことがなかったに違いありません。そのような彼らが神と和解させていただき、神と共に生きるようになったのはどうしてでしょうか。それはイエス・キリストを伝えてくれた人がいたからです。彼らの場合はパウロたちが和解の言葉を伝えてくれたからです。パウロたちが彼らに言ってくれたのです。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。それは私たちも同じであります。どのように恵みをいただいたか、誰かが私にキリストを伝え、和解の言葉を伝えてくれることによって、私たちはイエス・キリストを知ったのです。今日読まれました箇所には、そのように和解の言葉を伝えたパウロたちのことが記されています。この箇所を一回読んだだけでも、パウロたちがどれほどの労苦を持って、コリントの人々や他の地域の人々の和解の言葉を伝えていたのかがわかります。パウロは言います。私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその身を示していた。パウロにとって大切だったのは、和解の言葉を伝える奉仕そのものが非難されないことだったのです。彼自身が非難されることはいくらでもあったに違いないのです。実際そこには苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓。彼が経験してきた状況が並べられています。それらはパウロ自身に対する非難や誤解、敵意や反感によってもたらされたものでしょう。さらに八節以下を見ていきますと、彼が栄誉を受けるときだけでなく、恥ずかしみを受けるときがあったということがわかります。好評を発するときだけでなく、悪評を浴びるとき、そういうときもあったんです。そのような中にあっても、神のしもべとしての身を示してきた。何のためでしょう。それはこの奉仕の務めが非難されないためです。 つまずきとならないためです。それはただ、ひとえに、キリストを伝え、和解の言葉を伝え、ために他ならないんです。そのようにして、和解の言葉は伝えられたのです。そのようにして、コリントの人たちは、神の恵みをいただいたのです。それは私たちも同じことです。ここに教会が立っている。それはどうしてでしょうか。私たちの信仰の先達が伝道を続けてきたから。和解の言葉を伝え続けてきたからです。さらには遠く、カナダから故郷の生活を捨て、はるばる日本にまで来てくれた人がいたからです。多くの老苦や誤解や抽象を受ける、その中にあっても、神のしもべとしての身を示して、仕えてこられた多くの人たちがいたからです。そのようにして私たちもまた、神の恵みをいただいたのです。そのようにして私たちもまた、どのような恵みをいただいたか、そしてどのように恵みをいただいたかを、思い起こしたいと思う。その上で今日の御言葉をもう一度しっかりと受け止めたいと思う。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。そうであるならその意味するところは明らかであります。私たちはただ、神の一方的な恵みによって和解させていただいたのです。本来なら、園の木の間に身を隠さなければならない。そういう私たちであります。けれども、罪許された者として、安心して神に祈り、神を礼拝して生きることができる。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。私たちは神と共に生きるのです。この世界がどのように変わったとしても、私たちの人生に何が起ころうと、信仰を放棄してはいけないのです。神と共に生きるのです。その意味において、神からいただいた恵みを無駄にしてはいけないのです。しかしそれだけではないのです。神からいただいた恵みは、実際には和解の言葉を託された人たちと、人たちの愛と労苦によって私たちに伝えられているのです。そのようにして神と和解させていただいた私たちが、今度は和解の言葉を一人一人が託されているのです。パウロたちが自分たちの労苦を語るのは、ただ同情を求めてのことではありませんでした。そうではなく、彼らとの関係を確かなものとして、コリントの人たちと共に教会を立て上げたかった。だからそのことを言ったの。そして共に労苦し、共に神のしもべとして生き、共に和解の言葉を伝えていきたかった。その願いをはっきりと持っているの。求められていることは、私たちにおいても同じであります。その意味においても、私たちは 聖書の言葉を聞く必要がある。神からいただいた恵みを無駄にしてはならない。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださりありがとうございます。あなたが招き、そして一人一人があなたの御前で礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人、あなたの御前に出ることのできない罪深いものでありますが、けれども主よ、そのような私たちを招き、そして私のものと、そう呼んでくださいます。主の贖いに生かされている私たち、どうぞ救われたものとして、どうぞあなたの和解の言葉を、どうぞまだあなたのことを知らない一人一人の人に、一人一人に伝えていくものでありますよ。どうぞお導きください。そしてどうぞ主がそのようにするようにと言われている、その言葉に従って日々あなたに向かって歩むものでありますよ。お導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。